ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週木曜日は瀬戸安全安心情報です。今日は瀬戸市消防本部消防課予防広報担当の武田夏樹さんに危険物安全習慣についてお話を伺います。武田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、毎年ね、こういった危険物安全習慣というのをやってくるんですが、どういうものなのか説明していただいていいですか。
はい、危険物安全習慣は毎年6月の第2週に設けられていて、期間中は危険物の安全管理に対する意識を高めるために危険物事故の防止や安全管理を呼びかけています。平成27年度の啓発ポスターには大相撲の遠藤関がモデルになっていて、推進標語は無事故へと気持ち集中発揮良いです
そっか、はい、
このポスターは、ね、市内各所に掲示していただく予定ですので、皆さん見かけたら、あ、危険物安全習慣なんだなって思っていただけるかなと思います
そうですね。じゃあ今年のこの危険物安全習慣、期間はいつからいつまでですか。
はい、今年は6月7日の日曜日から13日の土曜日までの1週間です。
はい、この1週間どんなことをするんでしょう。
今年はですね、富士特殊事業株式会社におきまして、従業員の方と消防署による合同訓練や、セルフ式給油取扱所の夜間の消防検査などを実施します。
はい、この合同訓練なんですが、どんな内容で実施されるんですか。
訓練想定は平成27年6月9日火曜日午前11時30分ごろ、工場の作業中に震度6弱の大規模地震が起こって、その後に危険物火災が発生したとの想定です。
はい、
具体的な訓練内容は、事業所の自衛消防隊を含む従業員の方による通報や避難、消火、初期消火などですね。
はい、
その後は通報を受けて現場に到着した消防署の化学消防隊による消火活動が行われます。富士特殊事業株式会社の従業員の方は約200人の参加を予定してるんですよ。
もう大規模な訓練ですね。
そうなんですよね。ただ危険物を取り扱う事業所での火災って起きてはいけないことなんですけど、もしも起きてしまった場合に被害を最小限に抑えるには、こういった訓練って欠かせないんですよね。
そうですよね。もう本当にね、訓練何回どれだけやってもね、いいですよね。やっぱり起きちゃうとその時パニックになっちゃうんで。
そうですね、本当に、
ね、反復で、ね、そうやることによってね、自然に体が動くようになりますもんね。
そうですよね。
そうですか。ということは、危険物安全習慣っていうと、どちらかというと事業所を対象とした習慣になっているんですか。
いや、そんなことはないんですよ。
うん、
私たちの身近にも危険物って結構あるんですよ。
はい、
例えばマニキュア、やペンキもそうですし、
はい、
あとはこの時期よく使用する虫除けのスプレー、ああいったものにも引火しやすいエタノールが入っているものもあるんです。
虫除けスプレーですか。
はい、
そう、危ないですね。
あんまりイメージないですよね。
そっか、危険物が含まれているって聞くとね、ちょっとね、使うの考えちゃいますが、でも中にちゃんと入ってるかどうかを確認すればいいんですかね。
そうですね、それに危険物って聞くとなんとなく使用しちゃいけない、使用したくないなと思っちゃうかもしれないんですけど、はい、決してそうではなくて、有害なものではない、有害なだけなものではなくて、私たちの生活の中でいろいろな場面に使われているものですし、はい、便利なものですから、使用上の注意、後ろに火器厳禁とか書いてあったりするんで、火の近くで使用しないなど取り扱いに注意していただければ、正しく使っていただければ結構です。
ちょっと安心しました、ね、じゃあ火のそばでは使わないようにということですね。
そうですね。
で、瀬戸市では何か危険物が原因による火災って発生しているんですか。
あ、そうなんですよ。5月の初めに発生しました。
はい、
バーベキューの火を起こすためにですね、月が悪かったのかな、コンロの中にですね、エタノール、 の原液をそのまま入れてしまって、
入れちゃったの。
そこにあの火のついた段ボールを、うんうん、あの投げ込んで、うん、多分ちょっと離れてたと思うんですけど、うん、投げ込んで入れてしまって、うん、まあ、それが火種になって気化したエタノールに引火して、うん、体にあの火傷を負ってしまったっていう火災がありました。
そうですか。あの直接ね危険物に触れなくても、うん、火傷をしてしまったということなんですね。
そうなんです。あの危険物にはガソリンとか、はい、あのエタノールみたいに、うん、常温でも気体になってしまうものがあるんですよ、
うん、
たとえあのそのものから離れてたとしても、はい、火種があったら、うん、すぐにその気化したものに引火して火傷してしまう、大きな炎になってしまうってことがあります。
目に見えないものだけにね。
そうですね。
あのガソリンスタンドにもね、うん、静電気除去パッドっていうのがありますよね。
ありますね。ね、
あれは気化したガソリンに引火しないようにするためだったんですね。
そういうことです。あの、うん、火花が散らないように、うん、静電気が起きないように、うん、あの自分の体から、うん、そういう火種になるようなものが出ないように、なのであの必ずタッチしてから給油してくださいというアナウンス流れますよね、
う
ん、
そうですか。2回に1回ぐらいしかタッチしてませんでしたが
あのぜひ
気をつけます、はい、他に身近な危険物ってありますか。
はい、あの例えば、うん、ヘアスプレー缶とか、うん、あのカセット式のガスボンベですね、はい、そういったものの中身も危険物に当たります、
うん、そういったあの危険物、資源ごみに出すときに、ね、何か注意した方がいいことってありますか。
ああ、そうですね。あのスプレー缶ってもうない、うん、中身ないなと思っても意外とあの使い切れてなくて残ってる場合と多いんです、
うん
うんうん、そういったものをあのそのまま捨ててしまうと、うん、とても危険なので、うん、
はい、
あのこれは絶対守っていただきたいんですけど、うん、必ず屋外の風通しのいいところで中身を全部噴射して使い切ってから捨てていただきたいですね、うん、
はい、
の中身が残った状態で資源ごみに出してしまうと、うん、はい、ごみ収集車が缶を潰すときにあの火花が散ってしまって、
はい、
中の危険物に引火して火災になるっていう可能性があるんです、
うん、
これはとても危険ですね、
うん、はい、まあ、自分の出したスプレー缶が原因で火災になってしまう可能性があるということですね、まあ、必ず中身は出し切ってから捨てるようにします。
お願いします、
はい、さあ最後に何かありましたらお願いします。
はい、これからはあのバーベキューをする方が多くなってくる季節ですよね。
そうですね。
バーベキューやられました？
まだです。
あ、そうなんですね。私あのこの間やったんですけど、うん、やっぱり屋外でやるから何気なく虫除けスプレーを吹こうとして、
うん、
でふっと見たら、うん、火気厳禁エタノールって書いてあって、
書いてあった、はい、
あ、コンロの近くで使わなくてよかった、まあ、現役ではないと思うんですけど、あの使わなくてよかったなって思うこともあったので、うん、あのそういったスプレー、はい、バーベキューの時に虫除けのためのスプレーを火のコンロ、うん、火の近くで使わないということだったりとか、うん、
はい、
あとはその火がなかなかつかない、うん、ついてもその炭を変えて新しく火を起こすのに時間を短縮しようとして、うん、
はい、
ゲル状の着火剤ってありますよね。
あります。
あれを火のついたコンロの中に継ぎ足してしまう方が見えるんです、
う
ん、
そういった事故ありましたね。
あれ本当に危険で、うん、あの火がついてるってことはそのゲルなので、うん、そう継ぎ足してる最中にゲルを伝って、
う
ん、
そう
そう、あの自分 その腕の方まで火が来てしまう、
うん、
で火傷してしまうってことが、
うん、
あのそういう事件、火事というか怪我というか、うん、そういったことが、はい、起こるので本当にあの危険なのでやめていただきたいですね。
はい、はい、ね、楽しいイベントがね、なんか
そうなんですよ、
事故だととんでもないことになっちゃいますもんね、うん、
本当にあの、うん、楽しいイベントなので、うん、悲しい思い出にしないために、
はい、
危険物の取り扱いには十分注意してくださいね、
はい、もうこれからねあのそういった楽しいいろんなイベントがね行われる時期がね、
はい、
近づいてきましたのでね、ぜひ皆さん気をつけてください。え、今日は瀬戸市消防本部消防課予防広報担当の武田夏樹さんに危険物安全週間についてお話を伺いました。ありがとうございました。ただいま瀬戸ラジオでした。